説教言葉は肉となった。綿引久美子牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。ろうそくが3本になりましたね。アドベントも3週目に入りました。いよいよね、来週は4本ろうそくが灯りますね。クリスマスを迎えることになります。保育園ではですね、今度の19日の日にクリスマス会をやるんですけれども、その時にですね、キリスト教の保育園ですので、イエス様の降誕劇を毎年毎年年長の子どもたちが練習するんですね。面白いんですよね。ちょうどアドベントのこの期間ぐらいの間、毎日毎日毎日毎日練習するんですよ。そしてですね、歌も入るので、2歳児より上のクラスかなは、その歌の練習を毎日毎日毎日毎日するんですね。で、そのこう練習をね、耳にしながら日々過ごしているんですけど、私はですね、事務室に大体園長先生なのでいるんですけれどもね、全くイエス様の命も触りもしない仕事を結構してるんですよね、事務室で。そうすると、その子どもたちのね、練習する声をこう聞いてるとね、ああこの子たちの胸の内には神様の居場所があるんだな、イエス様の居場所を持ちながらこのアドベントの時過ごしてるんだなと思いながら、自分のこの年末に流される姿にちょっとと思うわけですよ。で、こうやってメッセージ準備するわけじゃないですか。こうやって神様のこと伝えるわけじゃないですか。あなたはこんな短い時間でいいんですかっていうふうに、なんかものすごくこう問われる気がするんですね。で、そのクリスマスのちょうどこのアドベントの期間って、子どもたちにメッセージをするときに、馬小屋で生まれた話を必ずするんですよ。その時にイエス様の居場所がなかったから馬小屋で生まれたんだよってお話するんですね。ペイジェントの劇の中でも出てくるのでね、その話をするんですけれども、なんか、あ、この子どもたちのうちに、うちではちゃんと産婦人科でイエス様を産むことができるんだなと思って、私の場合馬小屋で産むしかないイエス様と共に過ごしてるんだなっていうのを、なんかしみじみと感じながら、今週もメッセージの準備をねさせていただきました。特に今年はですね、何でしょうね、慌ただしくて、なんかその時のというか、この世の中のいろいろなことにね流された一年だったなっていうのをすごく感じているんですね。だからなおのことね、この子どもたちのね、ペイジェントの声がね、胸にこうキュンと痛みを持って響いてるなっていう時期を過ごしています。今日の箇所はですね、言葉は肉となったということが書かれています。このことはですね、イエス様が神の御子でありながら、この地に人となって来てくださったことを表しているわけですね。実はね、アドベントのこの出来事のことを伝えてるんですね。ここが始まりになるわけですからね。ここで言葉っていうのは、実はイエス様を表してるっていうふうに言われてます。現代語訳やリビングバイブルなんかでは、はっきり初めにイエスがあったとか、キリストがあったというふうにこう記されてますよね。そういうふうにですね、イエス様の名前がちゃんと記されているわけですね。そしてギリシャ語ではロゴスというふうに言われています。この言葉っていう字ってちょっと違いますよね。私たちが普段使っている言葉は葉っぱがつきますよね。でも言うっていうこの一文字で言葉っていうふうに記されているんですね。やっぱり私たちの日常の言葉と、その神様の命の宿っている現れている命そのものの、神様の存在そのものの言葉っていうのは明らかに違うっていうことが分かると思うんですね。そして私はこう今日の箇所を見ながらですね、他の福音書の出だしとは全く違うな、また同じアドベントのことを話していたとしても、福音書の中で他の福音書とは明らかに流れが違うなっていうふうに今日の箇所は思うと思うんですね。 その時にですね、他の福音書ってここで生まれてこうなってああなってっていう、この地上の時の刻み方に合わせたイエス様が人となられたその歩みを要は一つ一つ書かれているわけですよね。しかしながらですね、このヨハネの福音書は神様のご計画の中にあったアドベントという視点で書かれているんですよ。だから分かりづらいですよね。私たちがあまり目にしない時の流れだからです。そしてギリシャ語のその習う中にはですね、この地上で刻む時の流れと神様の時、時が満ちて神の時が来る、その神様のご計画の中の時の流れでは、時っていうのは分けた言葉で語られてるんですね。言葉が分けて書かれているように、時も実は分かれて書かれてるんですね。時をこの地上で刻む一つ一つの歩みの時、私たちも分かりやすいその時はクロノスっていう言葉で表されています。そして神様のご計画の中で刻む時はカイノスという言葉で表されているんですね。カイノスっていうのは時が満ちるという意味になっています。神の時が満ちる、神様のご計画の実行なさる時を実は表している、その計画の流れの時っていうのはカイノスっていうふうになっています。今日はですね、ぜひその神様のご計画、カイノスの視点でこのアドベントの出来事をヨハネによる福音書の言葉から一つ一つ受け取っていきたいなというふうに思います。今日の箇所はですね、ヨハネの福音書の冒頭部分になります。はじめに言葉があったという書き出しから始まっています。なんか聞いたことあるなって皆さんすぐピンとくると思うんですけど、創世記の始めは、はじめに神は天地を創造されたっていうところから始まってますよね。ここよくこう並べられる箇所ですよね。そしてこのヨハネの福音書の神様のご計画の始まりがここにあるとすればですよ、あるとすればというか、そういう視点で見るならば、本当に創造の始まりと贖いの新しい命の始まりっていうのの2つの始まりが、はじめにっていう言葉で記されているわけですね。そのぐらいに大切な言葉の紡がれた聖書の箇所だと思います。そのところから本当にこう神様のご計画について、神様ご自身の見方見解がこう記されているのが今日の箇所になっています。ここはですね、もう皆さん読んでいる文字を一個一個聞いててもうんって思うところがたくさんきっと出てくるところだろうなと思うんですけれども、ですからですね、神学校に行くとヨハネ神学っていう形でやっぱり別枠で結構学ぶことが多いんですね。他の福音書とはちょっと別な形で、また本当にそのヨハネによる視点っていうのが神様ご自身から見た視点っていうことで記されていることがある、記されている箇所って言われています。ですからアドベントの出来事もマタイ・ルカに関して、マルコもちょっと書かれていますけど、マルコの福音書はどちらかというと歴史的な観点、この地上でどういうふうに人となられて、どういうふうにイエス様っていうのは誕生されたのかという歴史的なこう視点からよく書かれているっていうふうに言われています。そしてこのヨハネによる福音書っていうのは本当に皆さん分かる通りにですね、視点が違うわけですね。神様のご計画、このアドベントのことが起きるための神様はどういうご計画を持ってこのことを成したかということの実は前序文っていうんですかね、そういうのがこの部分にあたるというふうによく言われてるんですね。ちょっとやはりすごい分かりづらかったり、またちょっといろいろな視点を変えなきゃいけないかなというふうには思うんですけれども、特にヨハネの福音書、神様のご計画として見るアドベントは、私たち聖霊なる神様の働きがなければ、そして本当に信仰という信じるという気持ちがないとなかなかわからないところかなとは思うんですけれども、そういう意味での 本当にこの天地を創造された時の神様からその初めからのご計画の中で実行する中で、このクリスマスっていうこのアドベントの時期、五号誕というのがどういうご計画なのか、そしてそれがどういう恵みを私たちにもたらしているのかということを今日の箇所から一緒にこの見ていきたいなというふうに思っています。それでは本文に入っていきたいと思います。まず一節のところ皆さんと一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。はじめに言葉があった。この言葉はイエス様、はじめからイエス様はおられたということですよね。そして本当にこのイエス様は父なる神様の御心をこの地に人となって来られ、そして全ての人にそれを教えられた、語られた方ですよね。この本当に創造の技、神様ご自身が、神様ご自身の計画をもう身をもって語った、それが人となられたイエス様の大きなこの地に使わされた目的というか、そういうこう使命ですかね、があって来られてるところがあります。それと同時にですね、イエス様はキリストと言われるように救済、贖いの技をなさった方なんですね。そういう目的があってこの地上に来られた神様です。そしてこの神様が、要は一番最初神とあった。創世記のところはですね、初めに天地を創造されたってありますよね。その時には神様は三位一体の神なんですけど、唯一だったわけですね。私もう正直言って、このロゴスのところのメッセージをするときに三位一体の神様をうまく伝えるっていうのは本当にできないので、ごめんなさいね、伝えづらい、限られた私の語彙でしか伝えられないので分かりづらいかもしれません。でもですね、私今回のところを通して分かったのは、分からないんですよね、分からなくていいんですよね。なぜなら神様は唯一なんですよ。でもこの創造の技の時には一緒だったわけです。しかしながらこの後の言葉があった時には、イエス様はこの地に、そこから離れて人となられてこの地に来られてるわけですよね。それはなぜかって言ったら、私たちはそういうふうなこの地上の言葉に重なり合わせて聞かなければわからないからです。私たちの分かるように神様が言葉を通して姿を表してくださっているのが三位一体の姿なんですね。そしてそれになぞらえて三位一体の唯一の神様のことを話すのであればですよ、創世記に起きた創造の技っていうのはですね、父なる神様の創造の御業がその初めに天地が創造されたということで書かれているわけですね。そして初めに言葉があったっていうところ、そして言葉は神と共にあった、言葉は神であったという御子イエス様の贖いの技が、実はこのヨハネの福音書では語られているわけです。アドベントの出来事っていうのは、イエス様が与えられた、イエス様、御子イエス様が人となって来られ、そしてそこで贖いという技を通して私たちに恵みをお与えくださっているということが書かれているんですね。しかも御業ですから、私たちの方には一切の努力はないわけですよ。全て神様がなさったことなわけですよ。それと同じようにですね、創造の技もですよ、神様がなさったんですよ。まあそうですよね、私たち創造されてないで、まだ存在してないですから、だから当たり前ですけれども、そのようにですね、この御降誕のこと、そしてその贖いのこと、それに伴う贖い、命の救いのこと、それと創造のことっていうのは、全部が神様が、神様ご自身でなさったことだっていうのを伝えているんですね。はじめに神があった、神が天地を創造された、神がなさったことで私たちは登場してないわけです。はじめに言葉があった、はじめにイエス様があって、この救いはイエス様から起きてるっていうことなわけですよ。それははっきりここで語ってるわけですね。そしてそれは人となった方ではあっても、 神様であったことが書かれているわけです。言葉は神であった、そのことが実はここで書かれているんですね。そのことをですね、よく私たちは心に留めて覚えていきたいなっていうふうに思っているわけです。この創世記のところを見ると分かるんですけれども、創世記の時に言葉によって地は創造されたことが書かれています。一番最初に神様が言葉をかけたのは光あれです。暗闇の中に混沌とした地、そしてその暗闇に光あれという言葉を通して光を与え、そしてその地を創造していくわけですね。命は光なわけですよ。そしてそのことがこの後に書かれているわけですね。4節のところ皆さんと一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。言葉のうちに命があり、ここに命があった。命は人を照らす光であった。このイエス様ご自身に命があったことが書かれています。イエス様神様ですからもちろんのことです。じゃあ皆さん、命って何だと思いますか。私たち当たり前のように命っていうことを口から出し、命っていうことを思い巡らしますけれども、私たちが一番に痛感する命って、このおぎゃーと生まれてこの地上で生きている、この地上の存在の命っていうことを私たちは思い描くと思うんですね。しかしながらここでいう命っていうのは、あなたがいるっていう存在そのものなんですよ。あなたがここにいるんだよっていう存在そのものなんですよ。神様は出エジプトの時に臨在された時に言われました。私はあるっていう名前だって。あるって存在ですよね。科学的に言えばですよ、こうなってこうなってこうなってっていう結果的な命の誕生で説明をされます。でもですね、じゃあその命の、ここに命っていうその元々の大元の命は誰が決めたのか、誰がもたらしたのかって言ったら神様ですよね。何もないところから存在を作ることができるのは神様だけです。何にもないところから、何かと何かがあって掛け合わさって存在ができるのは人の力でもできるかもしれませんよ。でも何にもない、ナッシング、何にもないところからポンと物の存在を生み出すのは神様しかできません。光あれって言った時もそうですよね。光のない中に光を置いた。そして私たちの命だってそうですよね。ここになぜ私が生きてるのか、なぜここに私がいるのかっていうのは神様がお決めになったことです。そのことを私たちはよく心に留めたいんですね。すごく難しい話なんですけど、でもあなたがここにいるのは神様があなたをここに置こうって計画したからなんですよ。そしてあなたがここに今生きてるのは神様があなたを生かしてるからなんですね。この命っていうそのもののもう一番最初の元素っていうか元ですよ。元は神様にあるっていうことです。だから言葉には命なんですよね。イエス様は御言葉の中でこのようにご自分のことを言いました。ヨハネの福音書の14章6節です。私は道であり真理であり命である。すごく分かりづらいですよね。体感的には知識では入りますよ、理屈では入りますよ。でもじゃあそれが私たちの実態の中でどうなのかっていう言葉に置き換えるときにすごく分かりづらいですよ。道って何だと思いますか。道って私たちの人生ですよ、生き様ですよ、私たちが生きる道ですよ、私たちの命の営みです。しかも永遠の、この地上だけの命じゃないですよ。すべてのあなたの存在という、その存在のあり方ですよ。そのあり方、その生き方、その人それぞれの生き方が真理です。その人に与えられた その人にこう生きてほしいって思ったところに神様の御心はあるわけですよ。本当はこう生きなさいっていうあなたの在り方こそが真理です。そしてそのあなたの存在そのものが命なわけですね。そしてそのもといは私にあるんだよ、私がその中にあるんだよっていうことをイエス様は言っておられるわけですよ。私たちは自分で搾取して、自分で考えて、自分で選択して、自分で選んで、自分の思うように生きているように思っています。いくら口で神様が導いた神様の御心なんだって言っても、自分の意思決定の感覚のが強いです。しかしそれよりももっと奥底に神様のご計画と神様の与えたその道と真理と命とがあるんですね。そのことをこのクリスマスの時に私たちはしっかりと目に留める必要があると思うんですね。こういう時じゃないと、あ、そうだなってなんとなくわかるんですよ、知識としては。でも生き様に映ってこないんです。自分の人生になかなか映ってこないんですよ、意識しないと。自分の生きている今の中にそれが根底にあるんだ、それがあって私は今ここで生きてるんだっていうことを今一度確認したいなっていうふうに思うわけです。そしてもう一つ、命は人間を照らす光であったというふうに書かれています。これもイエス様はイエス様の言葉自体でお話をされてるんですね。私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。これはヨハネの8章12節でイエス様の言葉として書かれています。世の光だっていうんですよ。世ってどこですか？私たちの生きている、この人の生きている地上、人が生きているって分かるこの地ですよ。この地の光だっていうわけですよ。そしてその光は本当に私たちを暗闇を歩かせない。そしてその光こそが生き方を導いてくれる。その光こそが私たちの行くべき道、生きるべき在り方を教えてくださるということを実はここで教えてくださってるんですね。このアドベントの時に確認したいのは、なんでイエス様は人となられて、そして自らがこの暗闇の中の地上に来たのかっていうことですよ。何の目的で来たと思いますか？父なる神様は創造した時からどういう私たちに目的を持っておられていると思いますか？何かをしてほしいとか、こういうふうにあってほしいとか、そういう難しいことじゃないんですね。実は生きるっていう方向で進んでいくっていうことですよ。生きていくっていうことを伝えたいんです。神様、あなたの命っていうのは生きる命なんですよ。滅びないんです。言葉では分かってますよ。でも本当にあなたの人生の中で生きるっていうことがちゃんと育まれているかどうか、本当にあなたが生きるっていうことを目先に置いて日々過ごしているかどうかということです。それをイエス様は実は父なる神様が創造した時から生きるために命を与え、生きるために光を与え、生きるためにあなたをここに置いたんですよね。だから存在を消さないでっていうのが本当に神様の願いですよね。そう思うとですね、罪は別の見方をすれば滅びは罪です。そして自分が生きたくないなって思うこと、それは罪ですよね。私を教えてくださった幸男先生に言われた命の話っていうのを私はずっと心に留めてるんですけど、幸男先生はこのように言いました。二宮幸男先生がこのように言ったんですね。人はこの地上に神様から存在を置かれた時、おにゃーと生まれた時、 その時私たちの目先は死に向かって時を刻んでいく、これがクロノスです。私たちの歩みは一歩一歩死に近づいて、この地で肉がなくなることを近づいて歩んでいくんですよね。一日一日生命が伸びるってことはないですよね。一日一歩歩くと命が一歩長くなるよって言ったらいいんですけど、そういう歩みじゃないですよね。この地上で生きるっていうことは、おぎゃーって生まれたら、一日過ごしたら、一日神様から与えられている肉の命、決められている肉の命は一日減るわけじゃないですか。そう思った時に死に向かって生きているって。だから死というものが近づくなれば近くなるほど、私たちは光がなくなってくる、希望を失ってくる、自分の人生の中に生きる希望を見出せなくなる。そしてそこで見つけるのは何か、自分が老いて一つ一つできなくなっていく、今までできてきたことができなくなっていく、そしてそれが悲しみとなって死に近づくのを数えるようになるっていう話をしてくれたことがあるんですね。人、それは罪から出てるんだっていう話をされたことがあるんです。そしてそれが人を生きづらくするって。本当に神様が望んでいるのはですよ、最後の最後まで生きることは諦めない、この地上で生きる命をも永遠の命で生きるように生きようという希望を持って生き抜くっていうことが、実は神様が一番私たちに望んでおられるシンプルな願いなんですね。そのために、まあ熱い思いですよね、そのために御子をわざわざ、自分と共にあった大切な我が子をこの地上に人となって送ったわけじゃないですか。そのスタートがアドベントなんですよ。その始まりがこのクリスマスなんですよ。それが実はカイノスの時の流れなんですね。神様の時っていうのは私たちの時の感覚とは全然違います。そこの存在ありきの時計軸です。すごく難しいですけど、だから私たちは神様と共に歩む中で神の時一つ一つをしっかり生き抜いていくこと、そして死の先にある命をしっかりと見て生きていくことが大事なんですよね。永遠の命に生きるっていうのは死ぬっていうことを超えていくことです。死は私たちの人生の中の一つだって思うことです。死っていうか肉ですね、肉から離れることですね。この地上から離れることは、まあお引越しっていうことですよ。そういうふうにして生きるっていうことをずっと持ち続けるっていうことが大事なんですね。そしてそれが分かったときに、お一人お一人の人生が神様にあってはものすごく大きな、ものすごく尊い意味があるということですよ。そのことをですね、このクリスマスの時に私たちはしっかり確認したいと思うんですね。そして本当にちょっと私は本当に今日はですね、第一礼拝もそうなんですけど、自分でいまいち何を喋ってるのかわからないような状況で喋ってるんですけれども、ちょっと14節のところをね、一緒に読みながら、恵みと神様から来る恵みと真理をもう一度受け取りたいなと思います。いいでしょうか。14節いきます。3、はい。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。今話したようにですね、私はここのメッセージはすごく苦しみました。なぜならば、仲介書を見、聖書辞典を見、そしてこういうことだよ、こういうことだよという知識だったらいくらでも出せるんですよ、調べれば。でもそういうことを言ってるんじゃないですよね。それはロゴスじゃないですよね。ロゴスっていうのは生きてるんですよ、命なんですよ。もっと生々しいんですよ。 いいですか皆さん、聖書の言葉はロゴスですよ。神の言葉です。イエス様の言葉です。知識じゃないんですよ。ここで理解するんじゃないんですよ。霊によって生かされるんですよ。生きる糧なんです。私たちの人生そのものなんですよ。人生の中で絶対に必要なものなんですよ。生き方なんですよ。だから何度も実はこの地上の言葉を一生懸命紡ぎ出して書きました。どうやって皆さんにこのロゴスを伝えようって。でも書けば書くほど虚しくなってくるんですね。そして書けば書くほどお勉強になってくるんですよ。全然響かないんです。私の心を通らないんだから皆さんの心に届くわけがないなと思うわけですよ。その時にですね、何度も何度も言葉を紡ぎ、読み返し、祈り、そして歩んだ中で、私はテモテの2の3の16から17、テモテの絵の手紙に3章の16節から17節の言葉がふっと神様からロゴスとしていただいたんですね。ちょっとお読みしますね。この書物はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。こうして神に仕える人はどのような良い技をも行うことができるように十分に整えられるのです。聖書の言葉は私たちの生き方です。私たちの生き方そのものなんですね。そしてこれを信じて、そしてやってみようって歩むことが実はロゴスそのものなんですよ。ロゴスはですね、神の言葉は私たちの生き方を通して現れてくるんですね。字じゃないんですよ。文字じゃないんですよ。あなたの言葉って口から出ますよね。その言葉に意味があるんじゃないんですよ。その言葉を語るあなたに意味があるんですよ。その言葉が出るあなた自身の人生に意味があるんですよ。どう神様と生きてるか、どうその言葉に自分は寄りすがって歩んでいるのか、その生き方にこそ意味があるんですね。その大元の元いとなったのがイエス様が人となって来られたことなんですよ。イエス様は人となって、一番しかも小さい人となって、私たちと同じように歩まれました。そしてイエス様は私たちが神の民として、神に属する、神の国に属する人としてこの地上でどう生きるかを見せてくれました。私たちは奇跡を起こすことができるんです。ロゴスにあって生きるのなら、私たちは本当に人生を神様と一緒に生きるときに何でもできるんですよ。だってイエス様そうやって見せてくださってるじゃないですか。そのぐらいに皆さんの人生は祝福であふれてるんですね。そしてそれこそが生きるっていうことなんです。神様があなたとしてここに置いたあなたご自身が歩む、その生きるっていうことが、あなたらしくあるがままで生きるっていうのは実はそういうことなんですよ。そのことをですね、このクリスマスの時に今一度恵みとして受け取って、来週の賛美と、そして神様のご降誕を喜ぶその時に備えていきたいなと思うわけですね。もう本当に自分自身で話してても、うわ伝わらないなと思いながら話してるんですけれども、でも本当に生きることが神様が望んでおられること、そしてこの言葉こそが皆さんの人生の大きな光なんだっていうこと、そしてこの生き方はあなた自身の生きた言葉から多くの人に伝わるんだっていうことをしっかりと心に留めて、私たちしっかりイエス様と共に生きていきたいなと思います。お祈りします。神様、本当に この地上にある言葉はわずかで、あなたを表すのには全く足りないことを、毎度毎度あなたの御声と向き合うたびに思い起こされます。しかしながら、主は私たちの生き方にこそ言葉を与え、私たちの人生にこそその言葉を表してくださったことを覚えます。感謝します。本当にこの地上の人生の中では、死にたくなるような辛い思いをすることもあります。しかしながら、イエス様は希望の光が永遠であることをこのような言葉で表しました。自分に生きるのが辛いなら、キリストに死に、キリストに生きよと。主よ、永遠の光のうちで私たちあなたと共に歩むことができますように。そしてその希望の光をいつも目の先に置き、生きていくことができるようにしてください。たとえ死の影を歩む時にも、光を見上げ、希望を持って、あなたが私たちに切に願われた生きることをやめないように。そして本当に私たちがこの地上を離れ、天の国へと、神の国へと行くその日まで、生きるという気持ちを絶対に失わないで生き続けることができるように、主よ、あなたがロゴスとなって私たちの内側に力を与えてください。そしてこの聖書の言葉、神の言葉を日々私たちの生きる糧として、生きる人生の指標として、また私たちの人生として、どうぞ受け取り続けることができるようにしてください。イエス様、人となってあなたがこの地上に来られたことを心より感謝いたします。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アメン。